本語の SBS です。
日本の農林水産省とニューサウスウェールズ州が昨年11月に結んだ農業の分野における協力覚書、その一環として今月、東京の築地市場の元場長森本弘幸さんがシドニーのフィッシュマーケットを視察に訪れました。シドニーフィッシュマーケットは同じ敷地内での移転が決まっています。新しいマーケットは来年着工し2024年に完成する予定です。現在の1階建ての建物から複数階のビルに変わります。日本では築地市場が豊洲市場に移転しましたが、その経験をシドニーフィッシュマーケットの移転にも生かそうという取り組みです。視察を終えた森本さんは、日本とオーストラリアの鮮魚に対する文化の違いについてまず指摘します。
魚を食べる文化なんですけども、日本人はやっぱり鮮度、新しさ、生で食べることを一番中心に考えているので、生食で食べるのにどうすればいいかっていうことが第一なんですね。ただオーストラリアはまあそうでもなくて、世界的に広まりつつありますけど、日本が一番誇れるのが生魚を流通させることが得意だということなんで、その文化の違いは感じましたね。
森本さんはこのように語りました。シドニーのフィッシュマーケットは豊洲市場と比べると規模は小さくなります。売上で比較すると、シドニーフィッシュマーケットで1年間分の売上は豊洲市場だとわずか9日から10日分の売上になります。その一方で、シドニーのフィッシュマーケットはユニークな特徴があります。それはオーストラリアやニュージーランドなど地域にとって非常に重要なマーケットであると同時に、一つの敷地に卸売から小売、フィッシングボートの停泊所、観光スポット、シーフードスクールが一緒に共存しているところです。シドニーフィッシュマーケットには年間300万人が訪れます。シドニーフィッシュマーケットのゼネラルマネージャーブライアン・スケッパーさんは、それぞれお互いに学ぶことが多いと語ります。
There's an amazing opportunity to work together because they've built a new market in Toyosa.
豊洲市場への移転を行った彼らと協力することは素晴らしい機会です。市場の規模は違いますが、互いに学び合える共通の問題はあります。例えば、新しいシドニーフィッシュマーケットは複数階の建物になります。大量の水産物を違う階にどうやって運ぶのでしょうか。豊洲で何がうまくいって何がうまくいかなかったのか、非常に興味があります。スケッパーさんはこのように語りました。スケッパーさんは特に、日本からはエネルギー管理や水の管理、リサイクルや廃棄物の再利用などについて特に学べることが多いと指摘します。では反対に、日本の魚市場がシドニーのフィッシュマーケットから学べることは何でしょうか。森本さんはこう語ります。
クレートといってプラスチック系の容器を使っていて、それは管理容器といって、漁師さんが出してきたやつをまた返してこう使っていると、使い回しをしているというのが、すごいなと思いました。日本の場合は発泡スチロールなんで、大量に発泡スチロールを現場から産地から送ってきて、で使って消費者まで行くんですけど、それをトヨタさんはトヨタで回収して、熱加えて再生プラスチックの原料をしてるんですね。だから全くリサイクルしてないわけじゃないんだけど、姿が変わっちゃうし、まあ、その熱加えたら面倒さだけど、トレーというのかな、クレードは非常に合理的だなと思いました。感動しました。
森本さんはこのように語りました。来月には今度はシドニーフィッシュマーケットの代表者が東京に視察に来ます。森本さんは9月の視察について、東京とシドニーそれぞれのフィッシュマーケットで関わる人の交流の場にしたいと考えています。
その日本が持つ魚に関するテクノロジー技術の問題とかを学んでいただくと同時に、逆にシドニー側からも東京の人たちに、いや、うちはこんなことやってるんですよって教えてもらう、そういう交流の場になったらいいなと思ってます。豊洲はできてしまったんですけど、今日本で卸売市場制度の改革を進めていて、まあ、かなりもう卸売市場制度ってもういいよね、他の方法に変えようよねってあるんですけど、でも日本でもシドニーのように消費者と業者とが 一体になって、まあ、小売中心の市場みたいなのもできつつあるんですね。まだまだたくさんできてないですけど、でもともと卸売市場というのはそこそこの面積があるん で意外とあの交通の便のいいところに場所があるん で今後その従来型の卸売市場がなくなったら後の土地は残るわけですから、もちろんそれをまあ都市開発に使ったり、まあ、住宅にする自治体もあるんですけど、そうじゃなくてせっかくそこにあったんだからその伝統を残して食の食べ物の関係のあのものを作ったりするっていうのが広がっていったらいいなと。その時にあのシドニーのまとまった場所にいろんな機能が多機能であるっていうのは参考になるかも分かんないし、逆にそのシドニーの人たちにも日本で最近できた卸売市場でこういうのあるんですよというのをまあ見ていただけたらどうかなと思ってます。
森本さんはこのように語りました。2024年に完成する予定の新しいシドニーフィッシュマーケット、1970年代からこのシドニーフィッシュマーケットで働くスケッパーさんは、建物をただ新しくするだけではなく、地元の水産業を一番に据えつつも、地元の人や観光客などに楽しんでもらえる施設を作りたいと語ります。
Look, one of the things that I've been really focusing on and our whole team's been focusing on is that when we build a new market,
新しいシドニーフィッシュマーケットでは単に建物を新しくするだけではなく、今あるマーケットの良さ、ユニークさを失わないよう取り組んでいます。私が働き始めた1970年代は卸売だけでした。ですが新しいマーケットは卸売市場の上にフード、コミュニティ、観光の施設が作られます。ですから新しいマーケットを訪れた人は、それこそ漁船が取れた魚を積み出す作業から一連の流れを目にすることができます。水産品を見てもらうだけではなく、その魚がどこで取れたのか、ビデオやデモンストレーションなどを通して私たちの産業のことをもっと知ってもらう良い機会になります。
ビデオやデモンストレーションなどを通して私たちの産業のことをAn amazing opportunity for us.
スケッパーさんはこのように語りました。また森本さんもこう語ります。
面白いな、なんか進歩していってるっていう感じがある。だから今度あの新しいフィッシュマーケットに移るという計画を進める中でも、まあ、さっきの打ち合わせでも言ったんですけどね、夢のある市場の話を久しぶりにできたねっていうふうに思いました。夢が見れる、はい。まあ、豊洲が全部ダメってわけではありませんけれども、やっぱりどうもこう大きく作りすぎてでかい体を持て余してるようなところがあるんで、豊洲もまあある意味ではまだ予兆地あるなんで、まあ、築地の伝統を持ってきたとはいえ、あの似て非なるものであることは確かなので、まあ、これからは少し成長していく。だからある意味はシドニーの真似をしてもらう、シドニーは豊洲のいいところを取ってもらうということができるのかなという気がします。
森本さんはこのように語りました。日本の農林水産省とニューサウスウェールズ州との協力覚書の一環としてこのほど行われた森本博之元築地市場上長によるシドニーフィッシュマーケットの視察、そして2024年に完成予定の新しいシドニーフィッシュマーケットについて平林純子のリポートでした。
ご意見ご感想をお寄せください。SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。